ようございます。先週は大変な台風の後で、もうあれから1週間経ちましたけれども、ですから先週は集まれる方で礼拝を捧げさせていただきましたけれども、12名でしたか。今日はたくさんの方とご一緒に顔と顔と合わせて礼拝を捧げられます。恵み、本当に感謝します。私がキリスト教ラジオ放送局 FEBC で勤務していましたけれども、その勤務を始めた頃ですね、何年目かの時に当時日本キリスト教団の鎌倉雪の下教会で牧師をされていた加藤恒明先生が FEBC の番組で祈りというシリーズの番組があったんですけれども、でそれを始められるとき、FEBC のスタジオで収録をしたんですが、で私もそのときスタジオにおりまして、すぐそばでその加藤恒明先生のこのシリーズ祈りをお聞きする機会があったんです。でそのときにその加藤恒明先生がその番組第1回目でこのようなエピソードをお話しされていたことを今もよく覚えています。それはこういう話なんですね。加藤恒明先生が、ご自分の雪の下教会で、求道者をと一緒に聖書を学ぶ会をされていた時の話だそうです。ある求道中のご婦人の方にこのように言われたって言うんですね。先生はよく私たちに祈りなさいって言われると、信仰を求め神様を求めるということはそれ自体が祈りなんだから祈ってごらんなさいと言われる。しかし私はどうやって祈ったらよいかわからなかった。ところがある時どうしようもない思いにとらわれて、促されるようにして一言、神様って呼んでみました。そうしたら、私、神様って言えたんです。その方は、そう言われると同時に、目から涙が溢れてきたって言うんです。神様はそのようにして人間が一言でもいい神様って呼びかけ祈る、そのことを待っておられる。それが私たちの中に信仰が生まれる時なんだ。でそういうことを加藤恒明先生は語っておられました。で私たちは祈りというと、どう祈ったらいいのかなっていうことに気持ちがいってしまうこともあると思います。そしてまた祈る自分の姿がまた周りの人の目にどう聞こえるんだろう、映るんだろうっていうことが気になることがあります。そういったことみんな経験していると思います。けれども祈りの本質というのはそういうことではないはずです。祈りは何か技術的なテクニックなことでもないし、また誰かに聞かせるっていうことでもないし、もっと根本的な私と神様との関わり関係そのものが祈りなんだなっていうふうに思わされます。で今日読んでいただきましたこの旧約聖書の詩編130編もこれも祈りの歌ですよね。そしてこれは先週ご一緒に聞きました詩編121編と同じように都に昇る歌、都詣の歌、一連のそういう括りがありますけれども、その中の一つです。つまり巡礼の歌ですね。でこの詩編の作者は、あるいはこの作者に代表される信仰共同体は都詣をしているんです。立ち止まっているんじゃないんですね。 まあ、当時ですからエルサレム、神殿があるエルサレムに向かって歩みを進めているんです。誠の神様にまみえるためにそのエルサレム神殿へと足を進めている途上でこの歌を歌っています。でこのことは意味があると思いました。私たちも同じです。私たちも旅をしているんです。私たちは生きている限り旅なんです。旅の途上だと思います。でその旅の途上はどうでしょうか。楽しいことの連続などということはまずありませんよね。そういう旅であるならばかえって人間を浅くしてしまうでしょう。むしろ真剣に真面目に生きようとすればするほど問題にぶつかります。途方に暮れることが必ずあります。また喉がカラッカラに乾くような自責の念、自分の至らなさ、自己嫌悪といったものにぶつかるっていうことがあるのではないでしょうか。もちろん私にもそういうことが幾度もありました。そういう時に人はどうするか。すぐに絶望してしまわないでじーっと時を待つっていうことも大切かもしれません。まあ、時が解決するっていうことですよね。でも思うんです。もしかしたらそれはやり過ごしているだけになってしまわないだろうか。根本的な解決にはなっていないことが多いのではないかって思わされます。この詩編130編の作者も今人生のどん底と思えるようなところに立たされているんです。しかしその中で彼は時を待つとか時にこう身を委ねたりあるいはやり過ごすというのではなくってそのただ中で誠の神様に向かって目を上げているんです。そしてこの作者は言うんですね。130編の一節、深い淵の底から主よあなたを呼びます。主よこの声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。深い淵ですよ。しかもその深い淵の底からって言ってます。深い淵の底から神様の名を呼んでいるですね。深い淵の底っていうのは想像するともう全く光が見えないところっていうことなのかなって思いました。全くの暗闇、手探りしたって抜け出せるかどうかわからないようなところ。人は実際そんな場所に置かれたらば前に住みたいと思ったって前に住めないですよね。どこに歩を進めていいのかわからないわけですから。で、この深い淵っていう言葉なんですけれども、これは実はすでに詩編の中で出てきている言葉なんだそうです。詩編の69編の3節の言葉と同じだっていうんですね。で、その詩編69編の2節3節をお読みしますとこうなっています。神よ私を救ってください。大水が喉元に達しました。私は深い沼に入り込み足がかりもありません。まあ、今度の台風でね、大水がなんていう言葉とちょっとリアルにこう響いてくるんですけど、私は深い沼に入り込み足がかりもありませんって、この深い沼っていう言葉が、まあ、新改訳では深い泥沼とさえ書いてありますけれども、この言葉がこの詩編130編の深い淵と同じ言葉だそうです。深 深い泥沼に入り込んでしまったら、そしてたった一人でいたら、私たち一体何ができるんでしょうか。叫ぶだけじゃないでしょうか。叫ぶとき、私たちはそこで神様を呼んでいるんだと思います。もう自分が神様という方を知っているとか、知っていないとか、そういったことを超えてです。思わず叫ぶその叫びは、神様へと届く、そういう叫びなんだと思います。私、最近ですね、森有正先生、ご存知の方もいると思います。クリスチャンの哲学者で、著名な方ですよね。東京大学の哲学科出られた方で、そして、若くしてというか、50代かな、1976年に、パリで、客死した哲学者ですけれども、森有正氏が書いてある、このような文章に出会い、とても考えさせられているんです。で、この森有正は、フランスの哲学者、ブレーズ・パスカルの研究家でもありますけれども、そのパスカルの言葉を借りて、こう言うんですね。人間にとって神とは、人間が埋めきつつ求める他のない神様なんだっていうことを言っているんです。埋めくしかないんだっていうんですね。人間は神様を求めるときに。なぜ神様を呼ぼうとするとき、埋めきとなるのか、いや、埋めきとならざるを得ないのでしょうか。人間は神様の前に出るっていうことを本質的に恐れる存在だからなのではないでしょうか。おかしな言い方かもしれませんけれども、ルンルン気分で神様の前に出られると思ったら、それはどこか違うのかもしれません。思い出したんですが、旧約聖書のイザヤ書の中で、預言者イザヤが神様に召されるその証明の場面がイザヤ書6章にこうあるんですけれども、その時イザヤが神様の前に出て、溝の前に出て、その主のお姿に触れた時にイザヤはこのように言いました。災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者。しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見たのだから、と言っています。恐れているんです、イザヤは。思わず神様の前に立つことを、そういうところにこう導かれて、とても私は立てない。なぜなら、私という存在は神様の前に立つことなどできない。汚れた唇のもの、罪に汚れた存在だっていうことがよーくイザヤに示されたからですよね。これが人間が神様の前に立つっていう時の姿勢なんだと思います。正しい認識ですよね。神の前に立つときに思う誠実な自己認識、また神様認識だと思います。けれども、先ほどのね、森有正氏はこのようにも言うんですよ。神様とは確かに私たちが埋めきつつ求める、そういう神様なんだけれども、埋めきつつ求めるとき、それはすでに私たちが神様に見出されているっていうことなんだ。その時すでに私たちは神様に見出されているんだ。そういう神様なん、キリスト教の神様っていうのはそういう神様なんだってことを言われるんです。はっとしました。 で、これは本当に素晴らしいことだなって思ったんです。こう言い換えることもできるんじゃないでしょうか。神様は深い淵から私たちが叫ぶことを待っておられる。罪人の叫びを喜んで待っておられる方だというふうに。事実、先ほどのイザヤも自らが汚れたものであるという認識に立って叫んだ直後に、彼のもとに御使いがやってきて、燃えた炭火を持って彼の口に触れて、こう言うんですよ、御使いは。見よ、これがあなたの口に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。と、御使いは語りました。逆転が起こったんです。罪におののいたものだからこそ実感できる、感謝できる、神様の一方的な許しです。このことが、イザヤがその後の、主よ、私をお使わしください、と言った。彼の証明、献身につながっていったんだと思います。詩編130編のこの詩人にも同じことが起こりました。深き淵から神様に叫んだ彼はこう言いました。3節4節、主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐え得ましょう。そうですよね。その後です。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。彼の罪は許されたんです。しかも本来人を裁くべき力がある神様によってです。これはひねくれた見方をしますと、神様がまるでこうパワーハラスメントのようにですね、ご自分の力を見せつけて、力弱い私たちを奴隷のようにするという、そういうことでしょうか。もしそうだとするならば、だから宗教は嫌だと。結局、宗教っていうのは、人を奴隷にするものだと。人を飼いならすものだと。まあ、評論家とかは結構そういうことを言う人いますよね。けれども、そうじゃないと思うんです。そうじゃないと思います。私、ある詩編の仲介誌を読んでいったらばですね、こんなことが書かれてありました。G.F.F. ナイトっていう方が書かれた、The Daily Study Bible っていう仲介誌なんですけれども、ちょっと ややこしいんですが、こういうこと書いてありました。お聞きください。神は、単に悪に抗うことはしない。というのは、悪は抗うべきものではないからである。悪とは正道、正道ですね、正道を踏み外した行為である。それゆえ神はかかる行為、このような行為を、正道を踏み外した行為を創造的行為に、こう神、天地創造の創造ですね、創造的行為に転換させようとするのである。神がそうするのは、罪人を愛することによって、彼を許すことによって、彼に自分自身との交わりを提供することになるのである、って書いていました。つまり神様は人間を罪や悪のあるままで受け入れるって言うんです。どうしてなのか。神様は人間をお作りになった方です。ですから人間を知り尽くしておられる方です。その方は人を裁こうと思えば、もちろん裁くことができるお方なわけですよね。悪を裁くことができる、唯一そういう権利を持っているお方だということも言えると思いますけれども、 でもそのお方が裁くのではなくって、人間を罪悪あるままで神様との交わりに生きるように作り変えてくださるんだって言うんです。これすごいことだと思います。私は本当にそうなんだなって思いました。もうそれは考えてみたらば創世記から書いてあることでした。神様ご自分が創造した人間が、人間の方から神様に背を向けて、あの楽園をエデンの園を去っていった時にも、神様の方からあなたはどこにいるのかって探されましたよね。無視しなかった、ほっとかなかった。あなたはどこにいるのかって自らお声をかけられたお方が神様ですよね。創世記3章にある通りです。この詩篇130篇の詩人は神様を深いところから深い淵から呼ぶことができたとき、もうそれ自体が神様との交わりであり救いだったんです。深い淵にありながらもう孤独ではなくなったからです。孤独、そうです、自分で自分を救おうとすること、それが孤独なんではないでしょうか。虚しい努力です。そこには救いがないんです。そこから神様は私たちを引き上げてくださるっておっしゃるんです。私たちが叫ぶ叫びの声を待っておられるって言うんです。ですからこの作者はそれが救いだってことを知ったこの詩人はこのように歌います。五節六節、私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して。彼は人生という巡礼の旅の途上において、自分ではなく主というお方と、そのお方が語ってくださる御言葉を待ち望んで生きる生き方へと変えられました。彼にとってはもうこんな自分なんだからもうダメだ、もうこのような境遇に置かれた私はもう絶望だっていうふうに、昨日昨日を引きずるそのような生き方ではなくって、夜の闇が朝日の到来とともに消え去るように、神様の許しを確信して今日新しく朝の光をもらって歩み出そうとしているんです。私あの修法にもお書きしましたけれども、詩篇は祈れない私たちに祈る言葉を与えてくれるものだなって思うんです。よく祈れない時には、信仰者であってもですよ、祈れない時には詩篇を読みなさい、詩篇の言葉を唱えなさいって言われることがありますけれども、本当だと思います。他の古書は読めなくっても詩篇は読めるんです。自分の祈りにできるんです。ある神学者は、まあ、ボンヘファーですけれども、詩篇とはキリストの祈りだって言いました。旧約聖書の言葉がキリストの言葉っていうのはびっくりなんですけど、時代も違いますから飛躍がありすぎているだろうってこう突っ込みたくもなるんですけど、でもこのようにですね、信仰的にあるいはこう霊的に受け止めていくっていうことはとても大切なことだなって思うんです。私たち知ってるじゃないですか、あのキリストの最後の十字架の言葉を、我が神我が神なぜ私をお見捨てになるんですかって叫ばれましたよね。あれ詩篇の言葉ですよ。詩篇22編のなぜ私をお見捨てになるんですか、 神様って叫ぶ祈りほど深い節の底はないんじゃないですか。神の一人子であられる方が神様に捨てられるという絶望を経験されたんです。この主イエス・キリストはこの深き淵を、全くの闇を身をもって体験されたお方です。これは私たち自身の闇をご自分の闇として引き受けられたということではないでしょうか。また神様に私たち裁かれなければならない、その裁きを私たち罪人に代わって受けてくださったっていうことではないでしょうか。人はこれを全く自分に引き寄せた都合のいい解釈、虫のいい話だって言うかもしれません。しかし聖書が告げるこの事実がない限り、主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょうって言わなければならない私たちなんです。そのことを心に留めましょう。そして私たちが深い淵、泥沼から祈るとき、そのときキリストも私たちに声を合わせて祈ってくださっているってことを信じましょう。キリストは私たちのために最も低い馬小屋の真胸に生まれてくださったんです。そして私たちは礼拝の旅ごとに神様に向かって賛美を捧げます。それ自体が私たちの救いの証です。それは私たちの口を通して神様の救いを述べ伝えているっていうこと、宣教しているっていうことです。この詩編130編の最後の節、その言葉を今イエス・キリストの十字架の贖いを知らされているものとして、アーメンと言えることはなんて幸いなことでしょうか。詩編130編の最後の節を読んでお祈りしたいと思います。ここでイスラエルとなっている言葉は、私たち一人一人の名と置き換えて自分への御言葉として聞いてよい言葉です。イスラエルよ、主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルを、あなたを、すべての罪から贖ってくださる。アーメン。お祈りいたします。神様、御言葉を感謝します。詩編の言葉を感謝します。詩編の言葉を私たちの祈りの言葉とできる幸いを感謝します。主イエスキリストのゆえにそのことが許されていることを感謝いたします。深い淵、大水が喉元まで来て逃げようがない、滅びるしかないところに立つものです。その中でできることは何もありません。叫ぶだけです。しかしその叫びをあなたは待っていてくださいますし、聞いてくださいますし、いえ、そのところにあなたは一緒に立ってくださって、救い主を送ってくださったことを覚えて感謝します。このような主イエスキリストが私たちの巡礼、人生の旅、一歩一歩にいつもいてくださっている。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると、今聖霊のお方として共に歩みを進めていてくださっていることを信じます。見えないお方ですけれども、そのことを信じます。感謝します。周りが何をバカなことを言っているのかと言うかもしれませんし、笑われるかもしれませんけれども、それでも構いません。私たちはあなたにより頼みます。御言葉によりすがります。それが誠の私たちの幸い、幸せであることを知っているからです。神様、どうぞ導いてください。この群れも導いてください。今、あなたに向かって叫んでいるお一人一人の声を聞いてください。台風の被害に遭って途方に暮れている方をお助けください。復興が一日も早く済みますように。今病のところにある方のところにあなたが温かな御手を持って触れてください。 主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。